こんにちは、ポッドキャスターの佐々木です。今回金型社長に語っていただくのは、外国人技能実習制度の国の改革はもとより、外国人を受け入れる企業も相手の国の文化に積極的に触れて理解することが最も重要だ、そんなことを熱く語っていただいています。それでは本編をお聞きください。
お互いの国柄の違いってあるわけですから、それを理解してあげて相手も尊重するっていう気持ち、それがないとやっぱり、そこが抜けてるんだと思うんですよ、根本的に。みんなそういう気持ちであれば、そのいじめたりとか、給料払わないとありえへん話だってね。
なるほど
ね。だからそこに制度的な問題もあると思いますけれども、もう一度立ち返ってね、やはり国同士の外人とのこの触れ合いの中で、お互いの文化を知り合う、技術だけじゃないんです、文化も、日本の文化も分かってもらい、相手の文化も分かろうとする、こっち来てんから日本をちゃんと学んで喋れるようになれだけではなくて、じゃあ相手の考え方、例えばうちなんかミャンマーの子来てますけど、ミャンマーの国でどういう思いでやってるのかな、実はお正月って4月なんですよね、ミャンマーって。
そうか、そうなんですね。
で 水かけ祭りっていうのがあったり、でも日本に来たらもう全くの平日だし、日本の正月なんて彼女たち関係ないわけですよ、でも日本のお正月はこういうことをするんだよ、でミャンマーのお正月はどうなのって聞いたら、こうするって。で例えば、うちの子は行かなかったですけど、ミャンマー人の、コミュニティがあって、こちらにもそういう水かけ祭り、お正月っていうのを祝う、お餅を作ったりね、そんなこともあるそうなんですよ。だから行きたがってましたしね。でこういうふうにするのか、でどういうようなところに問題感じるのか、食べ物だって違うし、それ全てをやはり分かろうとこちらがしない姿勢っていうのがまず問題。
それってそもそもの技能実習制度だけじゃなくて、労使関係っていうか。
そうです、労使関係だけれども、僕労使であろうが客と、であろうが外注さんであろうが、みんなね 50-50 なんですよ、ある程度51歳49ぐらいのね立場になるかもしれないですよ。でもほぼ 50-50、だから雇う方も雇われる方もやっぱり言いたいことを言っていいし、それをちゃんと納得させられればそれで聞かないといけないしね、その立場がやっぱり雇う側と雇われる側、でなんか日本でそういうのありますよね、すごく雇う側が偉そうにしてるようなイメージがあるんだけど、僕やっぱり雇う側も雇った以上はもう常々言ってるんですけど、もうファミリーですよ、自分の社長は社長で、ちっちゃい会社でも大きい会社でも自分の社員は自分の家族やと思って守らなあかんし、で守ろうとするからこそ答えようと社員にはするわけでしょ、そういう、もう社会的な問題が根底にあると僕は思うんです。
もうそもそも日本の受け入れというか、会社側だとか、人を大事にしないっていうことか。これ、外国人関係なくて、社長そうおっしゃいますが、これ今回のね、じゃあこれから大きなメスというか、国、政府がなんかこうちょっと変えようとしてる、変革しようとしてる、何が変わるんですか。
ある程度今言われてるのは、一つは実習生の立場でも全く変われないということを少し緩やかにしていこうと、
さっきおっしゃってたその3年間なり、転籍できない、
転籍で今でもできるんですよ、それなりの事情があればできるんですけど、基本的にはやっぱり趣旨から言うと、同じ会社で3年間頑張りなさいよっていう、でも精神的に耐えられへんところに3年間もおるって辛いじゃないですか、そこも異国の地でね。
そうなるともう完全な鎖、奴隷の鎖になっちゃう、
なってしまいます、そこが今問題やって言われてるんだけど、僕もそれはある程度受け入れ企業側からすると、ある程度やっぱり縛りはないと、自由にどこでも行けるんだったら、ね、自分たちがちゃんと面接して、この子なら大丈夫ってやったけど、来た途端にパッて逃げちゃうってなったら、それもそれで困る。
そうですね、
でも実際合わないものもあるわけですよ、 いいことばっかり言うててきたものと全然違ったとか、ね、うん、ありえるじゃないですか。
常にありそう、
うん
うん、
ただそれの言ったら逃げ道というか、その相談できる、まあ、もちろん外国人技能実習機構っていうのがあって、
はい、
相談窓口もあるんですけれど、
ええええ、
なんかそれがね、自分たちのコミュニティだけでやってしまったりとか、
うん、
まあ分かってるんでしょうけどそこまで言えない部分もあるんじゃないかなと思うんです、うん、
なるほど。
それをやっぱりちゃんと吸い上げてやるとか、
うん、
なんていうのかな、聞いてあげる、
うん、
もっと気楽にできる、
はいはいはい、
だからもう少し外国人が日本で働く場合に、うん、その相談できる窓口なりが、
うん、
もう少しちょっとなんていうのか、敷居を低くしないといけないのかなっていうところと、
うんうん
うんうん、あと僕思うんですけど、例えば同じ管理団体の中で、管理団体これしっかりしなきゃいけないんですけど、
うんうん、
同じような職種だったら、
うん、
転籍させてあげてもいいかなと思ったね。
まあ、職種が同じであれば、
うん、
なるほど。
同じやっぱり技能を学ぶっていうことからすると、
うん、
この技能のために来たのにちゃうのにいて変わるっていうのは、うん、やっぱり最初の趣旨が、ね、うん、違うから、うん、やはりそこは一緒で行くと、
うん、
でそれで同じ管理団体の範囲内で、うん、これ管理団体超えてもええと思うんですけどね。例えば我々がプラスチックの成形やってますと、プラスチックの成形屋さんで、こういうとこちょっとここと合わないんですっていう話でこう自由に、
うん、
できるような、
うん、
そういう仕組みにもしないと、
うん、
今は変われないじゃないですか、うん、でそれをまあ斡旋してどうの、まあもちろんその例えばもう全然そこではダメですって言っても逃げてしまってね、
うん、
でその人をまあどっかやるっていうとなかなか大変なんですけど、
はい、うん、
こういうことは一応教えてきたけど、あとは引き継いでやってね、うん、みたいなところの自由度、
うん、
これね、でもやろうとすると非常に大変だと思います。
難しいですか？
難しいですよ。
どのあたりで難しい？
じゃあその受け入れる側と、ね、今度、うん、最初に受け入れた側って、
はい、
じゃあそこまで、まあ、先も言いましたけど費用をかけてるわけなんですよね。
結構な額ですよね。
結構な額ですよね、うん、でそれが変わって、じゃあ単に自分のところ何の手間もかけずに人材だけをもらったというところ、
うんうん、
じゃあそこに対してやっぱり最初、ね、受け入れてちょっと合わなかったよっていうところに対してどういう保証というかするのかって、
うん
うんうん、まあ多分それ政府の答申も多分出てると思いますよ。そういうところも変えないといけないよっていう ね、
ですね、
うん、でないとそうなってくると変われるって言ったらもういらんわそんなんやったらっていう風になってくるじゃないですか。
もう花から
花から
この制度やらないっていう、
うん、もういいって、うんうん、それやったらだからある程度その自分のとこで頑張って3年間はやってくれるっていう思いの中で、はい、よし、うん、そしたらこの子たちに投資しようっていう形になってるのは事実なんだし、
うんうんうん、